皆様こんにちは、災害とマイノリティその中のシリーズの1、関東大震災と朝鮮人、第3回目が今日もやってまいりました。今日のご案内役はこの方です。
関西学院大学の山中隼人です。
そしてゲストはこの方です。
神戸学生青年センターの日田です。
ではよろしくお願いします。
先週とその関東大震災と朝鮮人、これは1984年に神戸学生青年センターで行われた、まあ、歴史的なその講演会、神戸山先生の講演会のテープを聞いていただいておりますが、先週はこの関東大震災における朝鮮人虐殺を、まあ、近代史東アジアをこう広く見渡してその近代史の中で位置づけるという、まあ、歴史学者ならではの視点をこう聞きました。で、今週これから聞いていただくのはですね、実際にどういう形でこう虐殺が進んでいったのか、そのリアルなこう展開の過程についての分析、それから資料の後付けっていうのをこれから聞いてまいります。少し神戸山先生について日田さんにお話を伺います。
神戸山先生は今も東京に元気のお住まいですけども、1932年の2月生まれとなってますので79歳ですね。一橋大学の先生をされた後、滋賀県立大学の先生をされて、今は滋賀県立大学の名誉教授。中高新書から1975年に関東大震災という本を書かれました。その後もその関東大震災に関しては、関東大震災虐殺の記憶という本を2003年にも出されておられます。在日朝鮮人の研究者の中で、まあ、特にと言いましょうか、このテーマで第一人者の研究者であるというふうに思います。
はい、では1984年9月15日に行われました講演をお聞きください。
この問題を考えるについてどう考えたらいいのかという、つまり日本史の位置づけ、つまり関東大震災というものが日本史の対象史にどのように位置づけられるかという問題、まあ、こういったことをお話ししてみたいと思います。で、第1点ですが、私は、やはりこの問題は単に日本国内で起こった朝鮮人、つまり残酷物語、こういう問題で考えてはならないといつも思っています。なぜこの問題が朝鮮人が敵視される、そういう、まあ、風潮が日本社会にあったのかという問題、これは何も日本の中に、朝鮮人に対する先天的な、あるいは有史以来の差別感があったということではないんですね。私はやはり、日本の朝鮮併合、そして併合に至る、まあ、日本の朝鮮に対する侵略、その中で培われた作られた差別意識、これが絶頂に達するのがいわゆる併合だと思います。日本の朝鮮併合だと思います。そしてそれに対する朝鮮人の戦い、独立運動、これがやはり、必要に繰り返されます。そしてその一つの結節点が1919年の三一運動であったと思います。そして三一運動は、まあ、国内的には日本の厳しい、とてつもなく厳しい弾圧で敗れます。しかし三一運動は質的に私は転化をし、平和運動から非暴力運動から武装闘争に転化していったと思います。で、それは旧満州やあるいは上海やシベリアや、こういったところで私は苛烈な戦いが戦われてた、いくらでも実証できます。そしてそれらの力は1919年以後は植民地朝鮮に、いわば毎日のように国境線を侵犯する、あるいは朝鮮の官権、つまり総督府権力に対する毎日のような爆弾投擲、あるいは拳銃発射、あるいは放火、これはある面ではテロのようですが、私はやはり当時の置かれた状況の中においては独立運動、正当な独立運動の発露だと思っております。つまりそういう熾烈な独立運動の高揚、こういったものが関東大震災の前段階に大変高い段階に私は 転化していった、これを忘れてはならんと思います。つまり、日本の植民地支配、それに対する朝鮮の民族回復運動、独立運動、つまり民族対立です。ある面で言えばこういうものが非常に厳しい段階で進められていた、この側面を忘れてはならない。ですから朝鮮の独立運動、これと関東震災の朝鮮人虐殺というものとは厳しく連動していると思います。それからもう一つは、在日朝鮮人が第一次大戦後急激に増えてまいります。関東震災の頃にはほぼ10万人の域に達しています。そして同時に彼らはその厳しい民族矛盾、こういったものから階級的な、つまり、戦い、こういったものに、大きな目を向けてまいります。それは1922年から23年、日本の、例えば労働運動、メーデー一つ取ってみてもよくわかると思いますが、メーデーもその頃は大変厳しく禁圧をされていますが、その先頭に立っているのは朝鮮人労働者であった、これは忘れてならんと思います。つまり、日本の、米騒動以来の日本の中における社会主義運動、共産主義運動、つまり階級闘争ですね、こういったものと朝鮮人の、つまり階級的な解放の戦い目ですね、こういったものが私はある面で法画的な意味で、いわば連帯を深めていく、そういう土壌が大体この前段階にあったと思います。